恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは先週、初代教会の姿として彼らが絶えず宮詣をなしていたというところから、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を礼拝するべきであると、私たちが礼拝する時の心についてお話ししました。今日はさらに初代教会の人の姿を見ていきたいと思います。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心と思って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われるものを日々仲間に加えてくださったのである。このところには喜びという言葉があります。使徒行伝を書いたのはルカと言われておりますが、彼が初代の教会の兄弟姉妹を見たときに、彼はそこに喜びを見たというのです。聖書の中でこの喜びという言葉は大切な言葉とされ、多く使用されています。旧約聖書では525回、新約聖書では189回、合計714回も、この喜びという言葉は聖書に出てくるんです。喜んでいる人たちというのは、どういう人たちなんでしょうか。皆さんどうですか。ちょっと、喜んでいるお顔見させていただけませんか。喜んだお顔、喜んでます。それが精一杯の喜びですか。いかがでしょう。喜んだ顔を見せてくださいと言われたとき、きっと皆さん思ったと思うんです。そんなこと急に言われてもできないよと。それでは今度は笑った顔を見せてください。スマイル、スマイル見せてください。いかがですか。これなら皆さんできたのではないかと思います。作り笑いという言葉があるように、笑いはとっさに作れるものです。知人がくれたプレゼント、それが意にかなわないものであっても、私たちは笑顔で受け取ることができますでしょう。そしてその知人はあなたが好意的にそれを受け取ってくれたと思うでしょう。また笑いはなぜ今笑っているのか説明もできます。ああ、このコメディ面白いな、面白いね、あの人は面白いこと言うねというように。しかし喜びに関して言えば、その喜びを説明することが難しいことがあります。私はこう思いました。笑いは心の表面にあるもので、それなら私たちは自分でコントロールできる。しかし喜びは心の底から湧いてくるもので、それは自分のコントロールの範疇にないもので、自力で喜ぶことは難しい。初代の教会にはこの湧き上がる喜びがあったというのです。それは周りの者たちが見て楽しくしているなというようなこととは区別されるものでした。ですから彼ルカはその彼らの姿を 彼らは楽しんでいたとしたのではなくて、彼らは喜んでいたと記録したのです。ヨハネ4章には有名なサマリアの女の記事があります。サマリアのスカルの井戸辺でイエス様はこの女と出会います。イエス様はこの女にはかつて5人の夫があり、今は別の男と暮らしていると彼女に指摘します。このような事情があり、彼女は人目を避けて誰もいない日中の暑い時間を見計らって井戸に水を汲みに来ていました。彼女がどんな人生を歩んできたのかはわかりません。当時はまだ男尊女卑の時代でありますから、男たちにもてあそばれ、捨てられるということを繰り返したのかもしれない。もう男はいいと思いながらもそれでは生きていくこともできず、不本意でありながらも今でも夫ではない男と共に暮らしている。そんな彼女にイエス様は語りかけました。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。今まで彼女が聞いたことのないような言葉でした。かつての男たちの誰一人からも、その口からこのような言葉を聞くことはありませんでした。そしてこの言葉を聞いた瞬間から、イエス様が言われたように彼女の心の底から水が湧き始めました。それまでの彼女の心は何をもっても潤されず乾ききったものであったことでしょう。イエス様と話しているうちに彼女の乾いた心に水が染み出てきて、やがてそれが彼女の心の満ち、溢れ出るようになりました。そこで彼女は何をしたか。この女は水瓶をそのままそこに置いて町に行き、人々に言った。私のことを何もかも言い当てた人がいます。さあ見に来てごらんなさい。もしかしたらこの人がキリストかもしれません。人々は町を出て続々とイエスのところへ行った。彼女は町で後ろ指を刺され、ゴシップネタになるような女性であったことでしょう。人混みに出て行き、人々に何かを語りかけることなんてことはありえないことでした。ましてやこの女の言葉をまともに受け取る人などはいないはず。しかし彼らは彼女の証言を聞いて、続々とイエスのところに向かったというのです。なぜですか？彼らは彼女の内から湧き出ている喜びを見出したからに違いありません。言葉では言い表せません。しかし彼女を見た人たちは彼女の内に自分にはないものを見出したのです。そのように考える以外に、この女の言葉を聞き、それに従い彼らが続々とイエスのもとに出ていくということは考えられないのです。この度日本を襲った台風19号による震災で改めて思ったことは、水の力の凄まじさです。日本の59の河川で90箇所の堤防が決壊したというのです。それらの堤防は人間が知恵と力を結集して作った堤防だったことでしょう。しかしながら、水の力はいとも簡単にそれを破壊しました。激しい水圧の前に人間が作ったものは無残にも壊されてしまいました。ホースの口から勢いよく出る水を指で押さえ切ることはできません。ましてや、地面から湧く水をとどめることなどはできないのです。 なぜなら、その泉の背後には深い地中があり、湧き水はそこから大きな水圧とともに湧き出てくるからです。その泉、自らが枯れない限り、その泉は湧き続けます。たとえ何らかの方法で、その泉の出どころを人の力で止めることができても、その水圧は別の地殻を突き破り、別のところから水は湧き出てくることでしょう。泉が湧くということは、そういうことです。そして主がくださる命の泉も、そのようなもので、私たちの喜びも、そのようなものなのです。今から2000年前にキリストの使徒パウロという人がいました。彼はイエス・キリストへの信仰のゆえに、獄に囚われていたことが何度もあります。その命さえも失いかねないような環境に彼はおりました。常識的に考えれば、そのような劣悪な環境から喜びなどは決して生まれてこないものです。しかし彼はそんな獄屋にいながら、その心には喜びがありました。なぜですか？なぜなら、その喜びの出どころは彼自身にはなく、イエス・キリストにあったからです。先にサマリアの女が水瓶を置いて町に出て行き、イエスに出会った喜びを人々に伝えたということと、同じことがこのパウロにも起こりました。そうです。彼はそのような場所におりながら、内から溢れてくる喜びを抑えておくことができずに、獄中で書き記したピリピ人への手紙にこう書き残しました。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって、傷のない神の子となるためである。あなた方は、命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いている。このようにしてキリストの日に、私は自分の走ったことが無駄でなく、浪したことも無駄ではなかったと誇ることができる。そして、たとえあなた方の信仰の供え物を捧げる祭壇に私の血を注ぐことがあっても、私は喜ぼう。あなた方と一同と共に喜ぼう。あなた方同じように、あなた方も喜びなさい。私と共に喜びなさい。さらに彼は繰り返します。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。パウロはここで、たとえ私の血が流されることがあっても、私は喜ぶ。あなた方も喜びなさい。私と共に喜びなさい。主にあっていつも喜びなさい。繰り返しています。喜びなさい。彼は自分だけではなくて、あなたたちも喜びなさいと繰り返し語りかけるのです。ここに、 溢れ出てきている喜びを抑えきれないでいるパウロの姿があります。そしてそれは喜びだけではない。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよいと。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをイエス・キリストにあって守るであろう。そう彼は喜びとともに人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろうという。そう、それはこの世のスケールでは計り知れない平安だというのです。すなわちその平安は人間がプロデュースしたものではなくて、神様から直々に与えられる平安だというのです。昔の大和言葉、古い日本語によりますと、花が咲くの咲くという言葉と幸いという日本語は同じ言葉から分かたれたものだと言われています。すなわち幸いとは大和言葉で、咲き灰という言葉で、この咲きは咲くという意味を咲くを意味しており、すなわち幸い、咲き灰とは心の中に花が咲いている状態だというのです。イエス・キリストはあの三条の教えの中で言われました。私のために人々があなた方を罵り、また迫害しあなた方に対し偽ってさまざまな悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜び、喜べ。天においてあなた方の受ける報いは大きい。このところにおいてイエス様は幸いと喜びということが一つであるかのように書いています。すなわちこの箇所を日本的に解釈しますと、私たちの心に喜びがあるとき、それは私たちの心に花が咲いている状態だということができるでしょう。そう考えますと、サマリアの女もパウロも私たちとは異なる彼らの人生を生き、その人生において自分だけの花を咲かせたということができますでしょう。ロッキー山脈に生息する高山植物は山の上で花を咲かせます。高山植物はジャマイカのビーチでは花を咲かせません。アリゾナのサボテンの花はインドネシアの密林では花を咲かせません。サマリアの女は人目を避けて井戸に水を汲みに来ていました。後悔と投げやりな人生を生きてきた、そのような環境の中にありながら、彼女はイエス・キリストと出会うことにより、彼女の花を咲かせました。パウロの花は、誰もが避けがたいジメジメとした暗い獄で咲きました。そのような環境にありながらも、彼の心には喜びが湧き上がってきたからです。彼らは置かれた場所で自分だけの花を咲かせ、人々はその花を見、神を知り、神を崇めたのです。蓮という花があります。蓮の根は水中にあり、そこには大抵泥が蓄積 されています。昔日本にはドブというものがありました。最近このドブには蓋が置かれ目にすることがなくなりました。しかし当時はまだ至るところにドブがありました。私も目を閉じればあのドブこのドブと目に浮かびます。小さい頃はそんなドブまでもが私の遊び場でよく寝転がってドブの中を覗き込みました。したことある方同類ですね。そこには無数のボウフラがおり、糸のように細い赤い糸ミミズが泥の中から半分身を乗り出してゆらゆらと揺れていました。時々町内会ではそのドブを掃除しました。そこに溜まった泥がドブの側溝に出されるのです。これ昭和の風景ですよね。ありますでしょう、この風景。その時の匂いときましたら、ごめんなさいこんな話、これは悪臭です。ヘドロという言葉はもう死語かもしれませんが、ヘドロと聞けば私はあのドブの泥の匂いを思い出します。私は今でも覚えています。幼い頃そんな泥がそこに溜まっている町外れのため池一面にハスの花が咲き乱れていたの。そのハスの花の美しさときたらこれため息が出ます。しかしその根は誰も見たくない暗黒の泥の中にあるんです。そのような中からハスは見事な花を咲かせます。なぜなら泥の中に沈んでいた種には命があり、その命はヘドロを突き破り天に向かって伸びたからです。その内なる力を誰も止めることはできない。パウロはコリント第2の手紙6章10節で言いました。悲しんでいるようであるが常に喜んでおり、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるがすべてのものを持っている。彼のこの言葉はこうは言っていないでしょうか。私は悲しみに沈むような貧しさに打ちのめされるような何も持ち合わせていないような環境に我が身を置いてはいるけれど、私はいつも喜び、人を富ますことができる、すべてを持ち合わせている。そんな花を私は今置かれているこの環境の中、主イエス・キリストにあって咲かせている。主にある皆さん、あなたもイエス・キリストにあるならば、その置かれている場所で花を咲かすことができます。花が咲くのはプランターだけの中ではないのです。よく整ったビニールハウスの中だけではないのです。たとえそれが崖っぷちであっても、数センチの舗装道路の隙間からでも花は咲く。花は皆天に向かって咲きます。天に向かってあなただけの花を咲かすのです。私たちは皆この人生に何かを期待して生きているのだと思います。人それぞれその期待するものは違うことでしょう。あの場所に家を買うとか、あの会社に就職するとか、素敵な人と結婚するとか、社長になるとか、 将校になるとか、いろいろありますでしょう。それぞれの生き方を他者が決めることなどはできないことを承知の上で申し上げますが、ここでパウロが言っている環境に関わらず湧き上がる喜びと人知を超えた平安というのは、私たちが思い描いている人生の夢を叶えたからといって与えられるものではありません。なぜならそれらは神様が私たちにくださるものなのですから。そして実際のところ、もしですよ、この湧き上がる喜びとこの人知を超えた平安が私たちの心にあるならば、私たちはもはや私の人生はこれこれがあればというようなことによって自分の人生がコントロールされることはなくなるのです。そんな生き方があるのかと思われる方がいるかもしれない。しかし聖書は明らかにこのような生き方をすることができるのだと2000年来も私たちに語り続けているのです。私ごとになりますが、人生50年を過ぎ、自分の人生というものを顧みて、また多くの方たちの人生を見させていただき、私は心の底からこのような生き方を今切に求めています。皆さんはいかがでしょうか。ノートラダム聖心女子大学の名誉学長を務めていらっしゃったシスターである渡辺和子さんがベルギーの神父の詩としてこんな詩を紹介しています。置かれた場所で咲きなさい。神様が置かれたところで咲きなさい。置かれたところで咲きなさい。仕方がないと諦めるのではなく咲くのです。咲くということは自分が幸せになり、喜びに満ち溢れ、周囲の人を幸せにすることです。喜ばせることです。咲くということは、私は幸せなんだということ、主にあって喜んでいるんだということを、周囲に示して生きることです。ハスは、俺なんて、私なんて泥の中にいるのだから綺麗な花なんか咲けないよとは思っていないでしょう。ハスはその泥に根ざしながらも、神が与えたもう無尽蔵の力により、もうため息が出るほどに美しい花を咲かせるのです。私たちも同じように主イエスが私たちの心の底から喜びの泉を湧き上がらせてくださることにより、今置かれている場所でこの花を咲かせることができます。あなた方は主にあっていつも花を咲かせなさい。繰り返して言うが、花を咲かせなさい。たとえそれが好ましく思えない環境であっても、そこであなただけの花を咲かせなさい。そしてそれを喜びなさい。ハスが濁った水の中から天に向けて、その見事な花を咲かせるように、あなたも今置かれている場所で、あなただけの花を咲かせなさい。これらのことを可能にする 主イエス・キリストにある人知を超えた無尽蔵の力が私たち一人一人の上に注がれますように。祈り求めようではありませんか。教会に集う私たちを見る方たちが、ここには何かがあると心に感じてくださる、そのような教会を私たちは主に求めていこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この朝もあなたのお心を私たちに明らかにしてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたは私たちを見られ、果たして私たちの心の中にあなたにある喜びを見出すことでありましょうか。私たちは作り笑いならできます。人はそれを見て、それが作り笑いであるかということにも気がつきません。しかし私たちは本当の喜びを自分で作ることはできません。あなたはそのことを明確にしてくださって、それは私があなたにあげるものだ、あなたの心の底から湧き上がるものだとこの朝語りかけてくださいました。あの地中から湧く水を誰もとどめることができないように、どうぞ主よ、私たちの心にこの命の泉を、喜びの泉を湧き上がらせてくださいますことを心からお祈り申し上げます。あれがあればこれがあれば私の心は満たされるだろう、平安であるだろう、それを追い続けたのがあのサマリアの女であり、また律法を極めようとしたパウロのかつての姿でありました。しかし彼らはそこに至ることはできませんでした。私たちも同じです。主よ、どうか、どうか主よ、私たちに、この溢れんばかりの喜びと、この世のスケールでは測れない平安を私たちにお与えください。これがあるならば、これから私たちの人生に、たとえ何が起きようとしても、あなたのその湧き上がる力は、その水を、喜びを、平安を決してとどめることはできないことでしょう。主よ、どうかこれを私たちにください。そしてこれを持つ者たちがこの教会で証人として、世の光として生きていくことができますように、からお祈り申し上げます。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。